やはり航路は維持されておりました。若松から対岸の戸端へ、渡る者こそ変われども。
おや、ふむ。
マスター君、もう少し魔物の方へ。スペースはこの程度空けてあげた方がいい。ほら、自転車と一緒にご乗船のお客様もいらっしゃいますからな。誰にとっても余裕はあった方がいい。ああ、自転車が船に乗ることは、おそらくここではそう珍しくもないでしょう。これも簡単な推理です。思い出してみてください。先ほど我々が頭上の喧騒を楽しんでいたあの橋は。さよう。さすがですな、マスター君。あの橋は自動車専用橋。徒歩で移動するものも、自転車で移動するものも、あの橋を渡ることはできない。故に、この渡船も十二分すぎる存在価値を昔と変わらずに示し続けている。橋がその役割を示すのと少しも変わらず、渡船もまた水に隔てられた二つの土地をお隣同士に変化させることができるのですよ。実に素晴らしいことです。橋と渡船と公共交通機関各あるべしという話のような気もしますな。きちんとした役割分担によっての共存。共存し続ければこそ、どこかに障害が生じた場合にはフォローし合える存在ともなる。いかに優れた交通機関が誕生したとて、それのみで鉄道が担っていた範囲のすべてをカバーできようはずもない。あまりに自明のかかる事実を分かっていて、なぜこの国は、いや、言っても千なきことですな。一度はその役割を否定され、滅びの淵にさえ追いやられた鉄道が今は再評価されている。壊滅寸前にまで剥がされて分断されてしまった鉄路が再びの延伸を始め、お互いを結び合い始めているであるのですから、鉄道も公共交通機関としての役割を今一度期待されているならば、忌まわしき過去もまたそこへとつながるために必要な分岐であったのかもしれません。とにかく、まあ、鉄道を華やかなりし時代だった頃からずっと一度は乗ってみたかったのですよ、川平田。その念願が叶うことこそありませんでしたが、ポンポン船にはようやっと、やっと乗ることができました。ああ、ポンポン船というのはこの船、若松と戸端とを結ぶ若戸航路の渡船の昔の愛称ですな。今もあるいは 年笠の方などはそう呼んでいるかもしれません。マスター君の年齢では実物を見たことはありませんかな。ポンポン線、あ、いや、この場合のポンポン線はここの土線の愛称ではなく、もっと広い意味での、さよう、ある種の船の総称です。焼き玉エンジンというものがありましてね、これはまあ非常に簡便な構造をしている内燃機関で、その作動の際に独特の愛嬌のある音を立てるのですよ。遠くで聞けばポンポンポンポンと響いてくるリズミカルな音、だからポンポン線。灯油や軽油といった比較的安価な燃料で作動させられることもあり、明治末期あたりから爆発的に普及しましてな、ここ若戸航路でもポンポン船は長期間活躍していました。ああ、そうだ、うん、ポンポン船については我々が今取材をしている企画蓄音レールでも言及されていました。EF 統計23号機、あの銀釜の専用レールロード、関門鉄道の白金市、白金市が蓄音レールで語っていました。関門海峡では今も時折ポンポン船が通過していくその音を聞くことができると。あの、もしもマスター君が興味を抱いているようであれば、なるほどなるほど、一つ楽しみが増えますな。では次に休日が合う時にでも早速。関門海峡、門司港もまたかつてのムムムの庭でしたからな、魅力的なスポットをたくさん案内して差し上げましょうとも。ん？むむむむむむむむむむむむむむむむむ、いけませんな、マスター君、顔色が優れない。よもやよもやの船酔いですかな。
しかしまあ、むむむも疲れているのです。懐かしいこと、嬉しいこと、それがたくさん押し寄せてきて恥ずかしながらはしゃぎ疲れというやつですな。
ですのでマスター君、少しの間、無理せず休むのはいかがですかな。
なに、休みながらでもご当地ならではの音は紹介できます。このムムム、かくある事態もしっかりと想定しておりますからね。